では街角レポートをお届けいたしましょう。レポーターが調布市内もしくはその近辺に出かけていってリアルな声を届けてくれるコーナーです。レポーターはおなじみの清水武史さんです。今日は蒸し暑いから大変そうかな、呼びかけてみましょうね。たけちゃん。
はい、たまには日曜日、街角レポート担当の清水武です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨日がね、日中ずっと雨で、はい、今日は晴れるかなと思ったんですけれども、ちょっと曇天の空模様になってまして
ですね。
はい、で気温が思ったより上がらないのかなと思ったら、やっぱもう27度超えてまして、はい、湿度はですね、もう 70% 超えてて、だいぶ蒸し暑いといえば蒸し暑いですね。
そうでしょうね。
はい、まあ、なんていうんですかね、いつものキラキラした暑さというのはないんですけれども、はい、はい、さて今日はですね、慶応閣の方にお邪魔しております。はい、こちらのですね、慶応閣経理所正門と池エリアではですね、なんとですね、ちょっと珍しい言い方なんですけども、収集壁と偏愛づくめの飲みの市、はい、東京収集第4回、会はですね、会うという字のですね、この東京収集第4回が、昨日と今日本来は行われる予定だったんですけれども、はい、昨日はですね、やはりあいにくの雨で中止になってしまいまして、今日1日の開催となっているということなんです。
はい、
はい、というわけでこちら、この東京収集第4回主催者であります、梅原ちかやさんと、そしてですね、つむじ公安室の国広愛香さんにそれぞれ話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
あ、お願いします。梅原です。
お願いします。
さて、今回のこの、東京収集なんですけれども、一番最初は1年くらい前なんですよね。
そうですね、1年くらい前ですね。
はい、今回このイベントが始まった経緯について伺ってよろしいですか。
イベント始まった経緯ですか。僕はずっとこういう飲みの市はずっとやってましたので、そうですね、パンと音楽とアンティークっていうイベントを別の企画でやったときに、僕の案でちょっとや始めようかっていうことで、はい、
パンとアンティークの中でやっていたこのなんていうんですかね、収集癖を、なんかくすぐるような、
そんな感じかもしれないですね。はい、
三浦さん、つむじ公安室っていう、なんていうんですかね、肩書きですけれども、どんなことされてらっしゃるんですか。
一応企画チームとしてイベントの企画とか運営をさせていただいてるんですけど、東京収集はこう収集っていうところにすごくこだわりを持っていて、あと今ご紹介いただいた第4回の回も回るじゃなくて会うっていう図にしてるんですけど、こういろんな好きなものとか、こう海外を回って一つのものだけを集めてきたとか方がたくさんいらっしゃるので、そういった方にその収集癖を存分に発揮していただいて、こう同じものを好きな方とかがここに集まってこう会議をしたりとか話をしたりとかっていう出会いの場になればいいなという思いで、三原さんと一緒に企画させていただいてます。
収集の主が草冠に鬼っていう字で、なかなか使わない字です。
ちょっと珍しいですよね。なんか多分こうマニアックとかちょっと狂気じみたところもあるみたいなニュアンスがあると思うんですけど、もうこう今回も今日も出展いただいている皆さんのお話を伺っていると、すごく物に対する愛着とか思いが深い方が多くて、それをこう表すためにこの字を選ばせていただいてます。
梅原さんは主催をされているということは、それなりに収集しているものがある。
そうですね、僕もグランスアンティークをもともとやってるんですけど、いろんなものを収集してるかもしれない。自転車とか
自転車
10台ぐらい持ってます。
そうなんですね。じゃあなんとなくこう収集家さんたちの気持ちはだいぶわかる方。
もちろん、あと古着も一件できるぐらい在庫持ってますね。はい。
じゃあとはいえ、そのコレクターの皆さんって、見てもらう、集めるのはだいぶお好きだと思うんですけど、今日みたいなこういうところでなんていうんですかね、販売とか取り扱いっていうのはどうなんですか。抵抗みたいなものとかなかったりするないですか。
抵抗ですか。抵抗って言って、
要するに手放すこともあるわけじゃないですか。
ああ、なるほどなるほど。いや、それもちろんあると思いますけども、手放したくないものと、やっぱこうなんていうんですかね、物が多いものもありますので、はい、そういうものを割と、できるだけ売ってるんだと思いますけども、もちろん売りたくないものはすごい値段が高いと思います。
なんかたまにこういうところにお邪魔すると、どう見てもなかなか気軽に買えない値段のものとかもありますけど、
もうそれは価値、本当に価値があるものなので、値段が合えば買った方がいいと思います。
でも多分取り扱ってる方は、
か。
そういうですね。
本当そんな気持ちです。本当に、はい。
なるほど。今回が第4回目ということですけど、ずっとこちらの慶応閣さんで行ってるんですか？
そうですね。こちらの慶応閣、年に今のところに2回から3回、開催してます。
来場者の方の様子ってのはどうですか？過去を振り返ってみて。
そうですね。まあ、まあ、回を重ねるごとに、本当にそうですね。お客さんも増えてきてますし、まあ、本当に年齢層も幅広く、うん、いろんな方に楽しんでいただいていると思います。
どうですか、ご覧になっていて国広さんとかは。
そうですね、どんどんいろんな方が来てくださってて、本部のところでお賽銭の募集をさせていただいてて、
お賽銭、
はい、シューシューって入った賽銭箱があるんですけど、まあ、次回以降も私たちが開催できるように応援の気持ちをいただいてるんですけど、毎回ちょっとびっくりするような金額入れてくださる方が応援のコメントくださってすごく嬉しいです。
大体、はい、1日の開催でどのぐらいの方が来場されてるんですか、この様子と。はい、
今2000、んどれぐらいでしたっけ、
1000人。
そうですね、なんか正確な数は数えられないんですけど、はい、2,3000人いらっしゃってるんじゃないかなと思います。
さて、今回もですね、かなり多くの出展者さんがいらっしゃってますけれども、これは皆さん一番最初は梅原さん側から声をかけたとか。
あ、そうですね、もちろん僕の知り合いのお店とかに、まあ、そうですね、まずは声をかけていただいて、はい、集めさせていただきました。
各その収集家さんたちをご覧になってて、やっぱりこの偏愛の強い感じってのは受けますか？
そうですね、でもそうですね、まあ、皆さんも本当に楽しんで出展されている感じなんですけども、なんかこうちょっとコンセプトに合わせて、うん、ちょっといつも の他の飲みの市よりはこうちょっとそのちょっと収集しているようなものを、うん、持ってきてくれている感じがしますね。
国広さんはちなみに何か収集されているものとか
は。私はぬいぐるみですかね。集めてるというよりはいつの間にか集まったので、次の1個を買わないようにするためにすごい頑張ってます。
どうですか、参加者さん の取り扱っている様子とかご覧になって、これは珍しいなとか。
すごいたくさん、この幅が広くって、その服もあればこう民芸品のようなものとか海外で買われたものとかもあるので、なかなかこう普段いろんなお店に行っても見つけられないようなものを皆さん持ってきてくださっているなと思います。
改めてですね、まあ、新広さん、梅原さんからご覧になって、このイベントの魅力とか、はい、こうまでやってると思いますけども、なんかここの放送機の方にメッセージとかあればよろしいですか？はい。
ちょっと待って。
大丈夫ですか？
私がすごく嬉しかったのは、一度お客さんで来てくださった方が、なんか旅行でいろんな国に行っていろんな雑貨集めたんだけど、ちょっと家に収まりきらなくなってきたから、自分もお店出せますかっていう問い合わせくださったことがあって、で前回から一箱収集会って、ちょっとフリーマーケットみたいなアマチュアの方向けの区画を作ったんですけど、そこに今日も出店してくださってて、なんかそんな感じでお店してないけど収集品をみんなに見てもらったり、お店を始めてみたいなっていう方とかが増えてくるとすごく嬉しいなと思います。
ありがとうございます。こちらですね、東京収集第4回はですね、今日この後ですね、4時30分まで開催予定となっています。入場料は無料となっていますので、はい、ぜひとも足を運んでいただければと思います。そしてですね、今日、3000円以上お買い上げの方にはですね、受付でちょっとサイコロを振ってですね、ゾロ目が出るとなんか素敵な景品がもらえるということですので、ぜひともですね、そちらも挑戦いただければと思います。宮本さん、
はい、
今日取り扱いの販売されていらっしゃる方々、本当になんかすごいなんか生き生きとした目でですね、
はい、
ご覧になっている方々は、まあ、呼び寄せて、そしていろいろと熱く語っていらっしゃる様子とかが見られるので、ちょっとですね、興味のあるものとか見つけたらですね、お話しいただけるとすごく楽しい時間が過ごせると思いますので、こちら東京収集第4回の方にも足を運んでいただければと思います。というわけで今日はですね、慶応閣競輪場のですね、西本池エリアで開催中の、東京収集第4回から、こちら中継させていただきました、梅原千佳さんと国広愛香さんでした。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ではスタジオにお返しします。
はい、ありがとうございます。コレクターの皆さんっていうのは本当にその集めているものに対しての愛情っていうのがものすごくって、今時の言い方って言ったらあれですけども、癖が強い人多いんですよね。でもその癖の強さがなんていうのかな、沼の入り口になるかもしれません。ぜひお出かけになってください。